皆さんこんにちは、パーソナリティの藤尾です。
こんにちは、ゆうです。
さあ、アナザードーン2016年に始まりまして、とうとうシーズン9に突入でございます。
9入っちゃった。
早い。9ですね。シーズン8、8年目の統計なんかはまだ取ってないんですけど、まあそれはおいおいやっていけたらなと思いますけど、今日はちょっとね、シーズン8のレビューではなくて、この前東南アジア行ってたじゃない、ユウが。
行ったね。
俺がベトナム旅行行った時にベトナム行くっていう話をしてたけど、その辺の振り返りをちょっと軽くできたらなと思うんですけど、
でもね、この振り返り始めると、収録終わっちゃうと思ってなので、まあちょっとそのベトナムカンボジアのトータルというよりは、なんとこんな素敵な出会いがありました話をしてもいいですかね。
はい、手短に。
手短に。ちょっともうベトナムは巻きます、今回。カンボジアに焦点を当てて。で、そう、カンボジアに行きますっていう、まあ話があって、で、もともとそれは、まあ仲良くしている後輩夫婦が、これウェディングフォトを撮るっていう企画があって、で、まさに藤坊も会ったことある、あのほらホノルルマラソンでさ来てたあのカップル、
あ、レースの前のカーボローディングディナーであった。
そうそうそうそう。
あの、これからプロポーズしますみたいなこと言ってた。
そう。
そのカップル。
まさに。
おお。
そう。で、あの時の二人が、まあ、マラソン終わってプロポーズして、まあ、当時 OK もらって、で、まあ、今度結婚式を挙げますと。で、その、旦那さんの方が、もともとカンボジアでなんか学校を建てたりとか、まあ、いろんな活動をしてるので、ぜひ、妻になるパートナーを連れて行きたいみたいな話があって、
あ、そういう話の流れだったのか。
そうなの、その
俺 Facebook の写真を見てて、俺勝手に、あ、奥さんカンボジア人なんだと思ってた。
あ、そう。あれも完全に、ね、現地のね、あのメイクしてもらったからね。そうそうそう、あの二人なのよ実は。で、その時に一緒にもう一人いた斉藤由美子さんって人と、そのヨネちゃん夫婦が、まあ、そのカンボジアにゆかりがあるからツッキーも来ないみたいな、まあ俺その二人でツッキーって呼ばれてて、じゃあ行くって言って、そっから始まってんのよ実はこの企画。
あ、じゃあね、ベトナム後付けなの。
トランジットでどこ行こうかなって言って、でタイもシンガポールも行ったことあったから、だからまあベトナム寄ってこうっていう感じで寄って。
なるほどなるほど。カンボジアがじゃあメインだったのね。
そうなので、実際まあカンボジアに行きますって時に、まあ、せっかく行くんだからっていうので、まあ、Facebook でオープンにしたり、まあ、カンボジア関連の、ね、つながりがある人いないかなと思ったら、ちょうどオラクルの時の、まあ、後輩が、まあ、実はカンボジアでビジネスやっててさ、なんかそのサムライカレーっていうね、まあ、その学生インターン的なメンバーを1週間か2週間ぐらいかな、なんかそこの現地のカレーを売るみたいなプロジェクトを自分で要するに商売して、それをまあお金を稼ぐみたいなことをやる中、企画があって、まあ詳しくは知らないので、あのそんな感じのことやってんだなぐらいに思って、まあちょっとカンボジア行くよみたいな話をしたら、ちょっと一人紹介させてくださいっつって、なんかそのプノンペンとそのシェムリアップで、まあ一応ビジネスやってんだけど、シェムリアップのそのプログラムのマネージャーやってるメンバーを紹介させてくださいって言うから、もうなんかオファー来たと思って、じゃあ会いますっつって会って、紹介してもらったら、何のことはない、向こうが俺に興味を持ってくれて、なんだろうと思ったら、俺のそのプロフィールにラボっ子って書いてある、そこに実は反応してたっていう。まあめちゃめちゃ長くなりましたけど、そんなこんなでカンボジアで出会った人を今日ゲストに読んでます。
長い前置きが。
じゃあご紹介してよろしいでしょうか。
はい、どうぞ。
カンボジアで出会ったラボっ子、タカです。
よろしくお願いします。
だいぶ引っ張ったね。ゲスト紹介。
いや、藤尾があのそうベトナムの話しそうになったからドキッとしたけどね。そうなのよ。
いや、ラボっ子ってキーワードをタカが見つけてっていう話だよね今のはね。
そうですね。
でも ちょっと待って、それはユウを紹介してもらったからユウのプロフィールを見に行ったんじゃないの？
どっちが先なんだろう。
そうです、ユウさんが、コメントしてたのかな。
あ、そうそうそう、そのオラクルの後輩の森山くんの、うん、ちょうどなんかイベントやってますみたいな、インターンのプログラムやってますみたいなのがあったから、お、期間かぶるな。でもそれがあれだったんだよね、シェムリアップの子だっけ。
あ、そうです、そうです、そうです、
っていうところから、う
ん、あ、そのサムライカレーがプノンペンだったのね。あ、シェムリアップだった、ね、
あ、ごめん、プノンペンか、あれは、あのちょうど書き込んでた時は。
そうです、そうです。で、僕がシェムリアップの講師をやってて、でなんかたまたま見たんですよね、クリックしたんですよ。そしたら共通の友人にその道上さんとかいて、で、あ、ラボっ子かなと思ったら、ラボっ子っても書いてくれてたんで、あ、この人ラボっ子やと思って、で紹介してくださいって言いました。
すごいな、
共通の知人。ティラミスね。
ティラミスか。
あ、そうですね
なるほど、
まさかのティラミスがここで登場。
ティラミスとタカはどういうつながりなの？
は、多分僕関西だったんで、事務局で働いてらっしゃる時に会ってると思います。お
ということは結構世代的には若いのね、タカは。
そうですね、今年36です。
うちらから見て若いってだけか。
そうなのよ、藤本。
いや、俺最近まで大学生やってたとかそういうわけじゃないってことね。
全く違うね。まあ多分エイトが一緒ぐらいな感じかな。
あ、それぐらいね。うん。うん。はいはいはい。
そういうのはラボ的自己紹介でいくと、その関西でラボをやってたっていうけど、出身はあれなんだよね。
それちょっとじゃあしてもらおうか。ラボ的自己紹介を、てかに。
出身は福井県で、福井で、高校生まで、ラボっ子でしたと。今ちょっと分かんないんですけど、当時は関西支部だったんですね、福井で。なんで国際交流なんかも、事前活動とか大阪まで行かなきゃいけなかったし、キャンプとかも、大山とか関西の、まあ、テューターも大阪の人だったんで、結構関西色が強かったです。で、僕大学が京都だったんで、まあ、大学でもラボ続けていて、で、カレッジメイトだったんで、カレッジリーダーで引率もして、大学4年生の時から若者もやってっていう感じだったので、すごい似てるなっていうのを話してて、ほぼ一緒やんみたいなのはすごいありましたね。
大学時代の活動は実は関東と関西っていう違いがあれど、どかぶりしたんだよね。直系じゃんみたいな。
そこまでとは思わなかったんですけどね。
でも意外とあれね、関東と関西でカレッジメイト会議それぞれあったけど、あんま交流なかったよね。てか、うちらの時は細ってたっていうのはあるんだけど。
うん。
若者で。
ないっすね、ないっすね。
若者であって、
うん、若者しか。
他のチームのカレッジメイトと交流した記憶はあるけれど。
カレッジ同士では確かにあんまなかった記憶が。
ね、なんかあっても良さそうだけどね。そのカレッジスタッフ、カレッジリーダーで集まった時ぐらい。
うん。ああ、確かに。
なんかありそうな気もするけど。
そうですね。うん。
なるほど。じゃあカレッジは4年間でしたん？
そうです。カレッジは4年間やって。
それは関西もやっぱりそのカレッジリーダーに行くのとカレッジ会議は別枠な感じなの？それともなんか近い関係なの？近い関係っていうか。
なんかもう延長戦だったような記憶があります。
うん、カレッジリーダーやるんだったらカレッジメイト会議入ってみたいな。
はい。まあ、じゃない人も何人かは全然いましたけど、基本的にはなんかカレッジメイトからみたいな感じだった記憶が。
ああ、なるほど。カレッジメイトが先ってことか。
そうですね、そうですね。
なるほど。じゃあそれは東京も一緒だね。まあ、カレッジメイト時代の話をし始めるとそれで終わっちゃいそうなので、それはちょっと今回は横に置いといて、じゃあカンボジアのお話に行くと、ね、ユウとタカはじゃあ現地で会いましょうっつって連絡を取って会ったわけだ。
そう、僕が宿泊してるホテルから1キロもしないところのこのカフェに出待ち合わせしましょうって、
うん、
でドキドキしながらカフェやったら、かなりいい感じのカフェで、入ったら日本人オーナーのね、優しく出迎えてくれ、でそこで初めまして、でどんなラボ歴だったのっていう、さっきの軽く話したら、あれ意外とガッチリやってたんだね、あしかもカレッジやってたんだみたいな、だいぶね共通項があって盛り上がって、しかもそんなに英語が得意じゃないカレッジ見とったよ。
あそこも共通項だったの。
そうそう、そこも共通項だ。ラボって英語喋れるのになるのかなみたいな、そうだったんだけど、でもねやっぱりグローバルへの興味とか、実際タカなんかはねもう海外バリバリやってるんで、その道を突き進んだから、まあ、これはめちゃめちゃ面白いなと思って、でしかもその仕事の話とかも聞いたら、結構いろんなドラマチックな転身をしてたので、これはもうちょっと聞きながら、よしアナザードのゲストにぜひ招待しようと思ってご招待させていただいたんですよね。もともとだからカンボジア行く前にいろいろあれだもんね、その行く手前のいろんなチャレンジがあったんだよね。
うん、そうですね。カンボジアの前は僕インドで4年ほど働いてて。
お、もともとじゃあ卒業してから仕事はどう、まあ、結構経ってるでしょ、15年ぐらいは。
そうですね、はい、卒業してブライダルの仕事をしていて3年間、
うん、
日本で、
うん、
でそれは、まあ、福井の会社だったんですけど東京勤務もあって、で東京で働いてる時になんかやっぱり海外で働きたいなと思って、東南アジアちょっと旅しながら仕事を見つけたいなみたいな感じで、ブラブラしてたらユウさんの後輩の森山さんに出会うみたいな感じですね。その今サムライカレーってさっき出ましたけど、
それカンボジアで出会ったの？
そうそうです、カンボジアです。ちょうどそのサムライカレー今10年目なんですけど、その本当走りみたいな時に出会って、で研修も受けさせてもらって、その時にインドで事業をやりたいっていう人と出会って、でインドでやってみるみたいな声かけられてインド行きますっていう感じでした。
うーん、あ、じゃあ一応サムライカレーでも働いたってことなの？
そうそうそうです、はい。まあ、延長線で言うとサムライカレー自体が日本の、海外研修会社がやっていて、そこで働くことになりました。なんで、インドで海外研修とかをやってました。
ほいほいほいほい、すごいなって思うのは、仕事を海外でしたいって言って日本から探すんじゃなくて旅をするのを先にしてつまり観光ビザを使って就職先を探したっていうことなんだ。
そうです、はい。
アジアの国ってその辺緩いの？就労ビザっていうか。
緩いですね。まあなんか観光ビザではすごい入りやすいじゃないですか、どこも。
うん。
で、まあそこから仕事探して、観光ビザからビジネスビザに変えるみたいなのは、まあ一回出たりしなきゃいけないっていうのもある国もありますけど、全然可能ですね。アメリカとかとは全然比べ物にないくらい簡単だと思います。
そうなんだ。じゃあそれで
インドで4年間、一応その語学学校もやりながら研修するみたいなビジネスをやってました。で語学学校は普通にインド人が英語を教えるみたいな感じで、まあ、結構そのフィリピン留学とかがもうどこも満席だみたいな感じで、でまあ、インドってやっぱりその独特で、まあ、自分一人でバックパッカーみたいな人もいますけど、なんか誰か頼っていきたいなみたいな人も結構いたので、まあ、そこの層を狙ってって感じです。
インドはどの都市に行ったの？
インドはバンガロールですね。 IT 都市で外国人もすごい多いので、牛肉も全然食べれますし、お酒も飲めるみたいな感じで結構住みやすい、外国人にとって住みやすいみたいな都市ですね。
バンガロール、うちもオフィスがあるけど、勤め先のね、はいはい、会社のオフィスがあるけど、行ったことはないんだよね。IT 都市なんだ。
めちゃくちゃいいっすよ。
あ、いいんだ。
ぜひ。はい。気候がめちゃくちゃいいんですよ、まず。日本のゴールデンウィークみたいなのが、もう一年中 ゴールデンウィークみたいな。
あ、そうな
んだね。気候で、なんていうんですかね、高原気候なんで、あの、1000メーターのとこにあるんですよ。なんで、すごい、あの、なんか、高原の匂いがする、みたいな。ちょっと黒姫っぽい。
乾燥してるん。
ちょっと乾燥もしてますけど、うん、全然住みやすいです。
今、サクッと黒姫っぽいって、ラボネタ言ってたけど。そうなんだ。じゃあ、過ごしやすいんだね。
じゃあ、あれか、英語をインドで研修受けたってことは、インドなまりが強い英語になっちゃったわけだ。
インドなまりが強めですね。でもそこはもう研修する方だったんですけど、
うん、
語学学校もあの経営する方みたいな感じだったんですけど、まあやっぱその仕事は全部インド英語なんで、やっぱりインド英語強めな英語になりました。
これどういう感じかって説明したいけど、真似しろって言われると真似できないんだよ。なんか毎日俺仕事仲間ほとんどインド人だからさ、すごいわかるんだけど。で、インドに4年いて、そっからまたカンボジアに戻ってきたと。
そうですね。インドの時から、あの、サッカーの仕事を少し始めまして。で、最初はあの、サッカーライターみたいな感じの仕事から始めさせてもらって、で、ある時そのサッカーライターの仕事を、その、インドにいる日本大使が、見て、君あのサッカーに明るいんだねみたいな話をいただいて、なんかあの日本とインドの文化交流年60周年だったんで、あの J リーグのチームを呼んであの試合をしてくれないかみたいなオファーをいただいて、でもうお金は1円も出ないんだけどみたいな。
え、そうなの？
それはかなりきつくないですかみたいな話をして、まあでもなんか面白そうだったんで、まあいろいろサポートしてくれる人もいたので、当時。で、いろんな方にサポートしていただいて、さすがにトップチームは呼べなかったんですけど、18歳以下、まあ高校生ですね。高校生のチーム、アビスパ福岡っていうチームのまあ高校生が来てくれるっていうことになって、インドのまあ結構強いチーム、当時インドチャンピオンですね、のチームと、試合をするっていうのをコーディネートして、まあ結局その500万集めて500万使うみたいな、何の利益も出なかったんですけど、まあそれがすごい楽しいなっていうふうに思って、で、もうサッカーの仕事したいなっていうので、いろいろ探してて、カンボジアでサッカークラブやってる日本人の経営者の人がいたんで、これちょっとチャレンジしてみようと思って、インドの会社もまあ、譲渡したりとか、いろんな形で、引き継いで、カンボジアに行きました。
その、面白いなって思ったのは、ライターの仕事をやっていて、サッカーに明るいんだねって言って、そっからその J リーグに結びつけられたのは、結構強引なストーリーっていうか。
むちゃくちゃですよね。
で、お金を一銭も出しませんって、ひどい政府だね、なんか。
そうなんですよ。まあ、なんでスポンサーとかも自分たちで集めて。
探して。その話を持ってきた人たちも何もやってくれないんだ、その辺の支援
は。何もやってくれないです。はい。
むちゃくちゃだね、それは、しかし。まあでも、そんな結構、じゃあ、ハードコンディションで仕事をしたというのは結構なんか、自信にはなるよね、でもね。
そうですね。多分 J リーグの関係のクラブは初ですね。初インド遠征です。
そうなんだ。
はい。どのカテゴリー取っても多分、まあ代表はもちろんやっぱインドで試合とかはあったんで、もう来ざるを得ないみたいな感じなんですけど、こういう遠征でこの J リーグのクラブっていうのはもう多分初めてでしたね。
でも U18 のチームとインドのトップクラスのチームって試合的にはどうなっちゃうの？
あ、インドのトップクラスはまあその、まあ、2軍みたいな感じです。
でも大人でしょ？
さすがにトップではないです。大人もいました。あ、でも同世代もいました。
あ、そうなんだ。
なんかちょっとミックスでやってくれて、
うーん、
まあでも高校生、まあ、日本の高校生はもうめちゃくちゃビビってましたけどね。
それはなんか何、その、宿泊の手配とかそういうのも全部やったわけでしょ？
で、やりました、やりました。もうさすが日本の高校生なんで、オールジャパンで。
アテンドもして。
はい。で、日本食も多分用意して。
日本食があるんだ。バンガロールで。
日本食がギリギリ本当、レストランが本当何個かあるみたいな感じで、もう全部サポートしてもらいました。
すごい。
まあ、その時本当に初めてだったんで、そのサッカーの仕事が。で、わからないことばっかりで、本当いろんな人にサポートしてもらってっていう感じでしたね。
自分自身はプレイヤーだったの？過去、例えば学生の時とか。
自分自身は、そうですね。まあ、高校生、まあ、大学生もちょっとまでやってたんですけど、でもまあ、プロになるとかではなくて、普通に、その、高校生で一生懸命やってるみたいな感じですかね。
うんうん。
高校の時までは結構なんじゃサッカーもやってラボもやってみたいな。
そうですね、そうです、そうです。結構大変でしたね。やっぱ田舎なんでその距離も遠いですし。
もともとあれラボに入ったのは何歳？
ラボに入ったのは多分小学1年生です。なんか多分友達の勧めとかで。
ずっとでもあれなんだ、辞めたいとか辞めそうみたいななく中学もホームステイで、高校も部活やりながら、ね、ずっとサッカーはずっと結構ガチな感じ。
うん、ガチでやってました、
うんうん、
だから今になって考えるとどうやって調整してたのかなっていうのはすごいありますね。シニアもやってて、キャンプも行ってますし、で夏の大会もあったりするんで、なんかどうやってやってたのかなっていうのは今になって考えると不思議ですね。
それこそね、富士坊なんか部活で高校時代はあんまラボやってないもんね。
うん、そうね。
学校によるのか。レギュラー取りたいとか競争が発生するとね、なかなかやっぱり部活の方を優先させないと試合出れないとかあるもんね、うん、
そうですね。
まあ、でもパーティーだけだったからね、パーティーだけは行けたから、週に1回、
うんうんうん、
夜だし、
うんうん、
他にもやっぱ同世代みんな部活やってるから、どうしても活動の時間は何で 7時からとかだった気がするけどね。
うん、遅かった記憶が。
でも結構キャンプでシニアやりますって、なんか夏合宿重なったりとかいろいろありそうだけど、うまいこと調整できたんだろう ね。
確かに。いや、ほんと全然思い出せないんですけど、うまくやってたんだと思います。
今ちょうどうち長男がさ、今度高2で夏国際交流行こうって言うんだけど、やっぱり部活と重なっちゃうから、どうしても部活行きたいから北米はやめますって言ってじゃあちょっとその第2の案として、じゃあ韓国どうって言って、いいねって申し込んだんだけど、でもこの間抽選で外れて行けなくなっちゃって
あ、そうなの？
そうそうそうそう。あ、抽選結構あれなんだと思って、狭き門だったんだと思って。だからどういうね形でその国際交流をと向き合うかみたいなね、テーマになって、もうそれこそね、自分のところとかカンボジアとかに送って、もう1、2週間バックパックしようって言ってこいぐらいの気持ちだけどね本当に。
初海外バックパックカンボジアはちょっと厳しすぎんじゃないかなり先人の谷に落とす系じゃないそれ
それぐらいやっぱりもう経験しても。でもカンボジアはね結構優しいよね、あのシェムリアップは特に。
そうですね、全然住みやすいですよね。全然歩けるっていうか、街自体すごい歩けるんで、結構初心者の方にもおすすめかなって思います。
あ、そうなんだ。俺カンボジアはね、あの辺のエリアで行ったことないんだよね。行ってみたいなと思って、アンコールワットも一度は行ってみたいなと思ったんだけど。
ぜひ。
陸路は結構大変だったイメージがあるんだけど、
うん、
どうやって入っていくの？今もそれは変わらない。だから飛行機で入っちゃうの？今って。
この間飛行機で来られてましたもんね。
そう。だから、まずカンボジアでシェムリアップに行きますっていう話になった時に、もう日本から今直行便が飛んでないのよ。
うん。
なので、どっかトランジットしないと、今入れなくてから。
ん？かつてはあったってこと？
かつてはあったみたい。
かつても、シェムリアップは、あんまりちゃんとしたのはなかったですね。
あ、そうなの？ちゃんとしたの？
プノンペンはもう、ANA かな、直通は入ってたんですけど、シェムリアップはなんか台湾バウンドみたいな感じの。
あ、台湾か。
で特に今回、まあ、ガイドついてくれて、いろいろそのガイドがすごい、 まあ、歴史の先生やってたりとか、まあ、当然観光も自分でやって今会社作っていろいろ広げようとしてて、で日本語ペラペラだいろいろ教えてくれたんだけど、これけどカンボニアってすごい危険なイメージがとてもついてる。だけど結構シェブリアップはね、そんなに危険じゃないし優しいし、本当にツアリストに対してちゃんとリスペクトっていうかちゃんとやってるので、すごい本当おすすめなんだけど、そういうやっぱり情報がなかなか届けられてないっていうのを悔しがってた。
ね、まさしくですね。
危険なイメージはないけどね、カンボジア俺の中ではね、個人的には
どうしてもほら地雷とかさ、
あ、そういう危険
例えばね、うん、結構プノンペンはやっぱ危ないの？そうでもない？
なんかちょっとしたスリみたいなのがやっぱ多いっすわ、
うん、
なんかシェムリアップの方が安全で、やっぱり観光資源ものすごい大事にしてるんで、やっぱりそういうなんていうんですかね、悪いイメージがついちゃうとやっぱりこうリピーターとか減っちゃうんで、で観光的にもイメージダウンになっちゃうんで、結構警察とかも厳しく取り締まってるっていうか、
うん、だから今回すごいまあ田舎感っていうかさ、まあ、街もキュッと、ね、狭いエリアでギュッとしてるから、いろんなつながりも結構、あ、このここもここもつながってんだみたいなね、やっぱり日本人同士って結構みんなつながっていろいろなんかここをどうにかしたいみたいな思いが強い人たちが多くて、でアンコールワットまでもねそんな距離は近いけど、まあ回ろうと思えばサクッと回れないけど、そういった歴史的背景とかその見るべきポイントとかそのフォトジェニックな場所みたいな、やっぱりガイドついてくれたんで、すごい時間の中ではめちゃめちゃ楽しめて、今回そのやっぱりカンボジアっていうよりはやっぱりそういう人と出会えたみたいなのも結構僕にとっては大きかったかな。
まあね、今ちょっと地図で見てるけどちっちゃいんだよね、すごい街自体が。
そう、ちっちゃいんですよ。
半径どんぐらいだろう、5マイルぐらい、飲めた8キロ。
人口もあカンボジア自体で1600万人くらいしかいないんですよ。
うん、
だ例えばベトナムとか9000万人とか、まあもう1億ですよねベトナムは。でタイも8000万人とかなんで、なんか隣国に比べてもめちゃくちゃ小さい国っていう感じですね、
うん、いや行ってみたいな、行ってみたいんだよねカンボジアは。アンコールワットも含めどんな国なのかってな。
うーん、 US ドルなんでぜひ
どこカンボジア、
うん、
はい、カンボジア。
あ、 US ドルなんだ。
そうです、
全然知らないんだよね。
まあ、一応現地の通貨もあるんですけど、うん、もうほぼほぼあのドルはもうどこでも使えます。
あ、そうなんだ、それはいいね、
はい、なんで両替なしで来れます。
理由、うんうん、は何、そのホーチミンシティ経由 で飛行機で入ってった。
そう、もう飛行機もすぐだったよ、1時間ぐらいかな。
まあ距離的にはそんな感じだよね、1時間、うん、
そのドルがあればいいからって言って、でドルでなんか買い物して、お釣りが現地のお金で返ってきて、これどうしようみたいなこれが正しいのかもよくわかんないけど、まあそういうもんか。
もしでも観光するとしたらシェムリアップでアンコールワットを見てとかだと2日ぐらいでもなんか見終わっちゃいそうなぐらいな街の大きさな感じがするけれど。
そうね、そのなんかまあ観光っていう意味ではまあ、詰め込んじゃえばね、そういう感じになるけど、結構なんかあの、胡椒の産地だったりとかして、
うん、
そう。で、その胡椒の料理とか、あとアンコールワット以外にもなんかね、でっかい湖があって、そこってと思ったんだけど、
ね、
そう、船上、なんていうの、レストランみたいなところとか、船出してもらっての、うん、ちょっとジャングルクルーズっぽいで、ああいう川通って、バッと湖行って、で湖もめちゃめちゃでかいから、夕日とかもすごい、もう水平線のところにバーンと夕日があって、めちゃめちゃ綺麗だったりとか、そういうちょっとそのローカルなガイドにお願いすると、そういったような他ではできない体験をさせてくれるんで、
うん。
うん。そこは良かったよね。
なんか、ベトナムみたいな旅行者的なこのサバイバル感はあんまりない感じ。そのバックパッカーで行ったりとかしてる人たちってのは、
あ、 まあでもあれだよね、バックパックで行ってなんか安い宿みたいなの探して泊まりながらいろいろ探索しながらみたいなのも全然ありだと思う。
うん、
今回はたまたまやっぱり結婚パーティーみたいなのがあって、でそれをもう村のある村のそのガイドやってるアビちゃんっていう人が、まあやっぱ学校を建てたりとかその村を盛り上げるためにいろいろやってる人で、でまあ結婚パーティーをみんなでその村の子たちと交流をしてやりたいみたいな企画を作ってくれて、本当の車で 4,50 分行ったかなところの村で、もう本当そこら辺の子供たちがブワッと集まって、みんなでお祝わせるみたいな、これはなかなか良かったよね。結構人懐っこいのよ、みんな笑顔でね、なんか幸せそうな感じだったね。でただやっぱりアビッチャン曰く、その貧富の差がすごい激しいから、これずっとその村とかでいると本当若いうちから働いてそのまま農業やってみたいなのだと、まあ、なかなかね稼ぐ手段もないから、やっぱり学校を作ってちゃんと教育を受けていろんな情報を手に入れていろんな選択肢を増やしてあげたいみたいなことをやってて、
うん、
いいねそういうのを応援したいよみたいになって、だ結構学校を建てるのもね、日本の NPO とかいろんなボランティア団体が結構その寄付募って建てて、ね、その運用まできちんと回るようにみたいなのを見たりとか、結構 JICA がなんかいろいろサポートしたりとか、なんかねいろいろやっぱり日本からの支援もしてて、そういうのがなんか見れるといいなと思った、
うん、
そういうのもやっぱりまあ関係性があったから連れてってもらえたけど、なんかフラットバックパックしょってそういったところ行けるかって言ったらなかなかやっぱりなんで、そうやっぱりつながり作ってそういうゆかりのある感じで行くっていうのがまたいいのかなと思ったけどね。
その結婚パーティーで行った人たちは何人ぐらいいたの？結構大所帯だったの？
だからで日本から行ったのは新郎新婦合わせて4人。
あ、4人。
うん。でその結婚パーティーっていうのはなんかほらそこで集めてっていうよりも、まあ、カンボジアはまあなんていうのかな、ちょっと若干ハネムーンに近い感じだったよね。
うん。
で後々聞いたら、まあツアーガイドだし、まあ親友が来るから、まあ、ある予算を渡す中でもう最大限に、まあ、彼らの中でいろんなプランニングをして、もうその2人のもう幸せな旅行っていうか、でそこにいろんなもう映える写真を撮れる、やっぱりツアーだから
映えるし、
そうそうそうそう、その多分今回撮った写真たちが4月の披露宴でいろいろ使われるんだろうなっていう感じかな。
あ、なるほど、披露宴はまた別にやると。
あ、そう、日本の披露宴は、
なるほどね、
まあ、日本できっちり式を挙げるから、
ユーと似てるね、だからね、
まあまあまあ、まあ、
ハワイだったけどね、
そうそうそうそうそう、
なるほどね。いや、ちょっと息子とこの前の夏ベトナムにバックパック旅行してきたので、次のアジア行く国どこにしようかなと思って、カンボジア行ってみたいなと俺勝手に思ってるんだけど、
お
ここでちょっとつながりができたのでしばらくいるんでしょ、タカは。
しばらく、そうですね、しばらく今サッカークラブで働いてて、
うん、そうや、その話に戻そうかインドから戻ってきて、
で、まあ、サッカーチーム就職して、まあ、カンボジアのプロサッカーリーグ一部に所属してるんですけど、まあ、そこの運営ですね。そこの経営やってて、今年スタジアムを自分たちで作ってて、
うん、
なんで、スタジアム、まあ、もう今年中に建つと思うんですけど、カンボジアなんで、耐震とかあんまり厳しくないので、地震もないですし。で、まあ、それがあるので、全然2、3年はいるかなっていう感じです。
ちなみに、カンボジアのプロリーグっていうのが、すでにもうあって、るってことなのね。
そうです、そうです。
で、そのカンボジア国内に何チームぐらいあるの？そのプロリーグ。
今10チーム
です。あ、そんなにあるんだ。
はい。で、来期から12チームになります。
で、そのうちの1チームがチームリアップをホームにしてる。
そうです、そうです。
なるほど。
で、日本人オーナーでやってる。
あ、オーナー日本人って、タカがオーナーなの？
いや、僕じゃないんですけど、また。
経営をやってるっていうのは。タカのポジション的にはなんジェネラルマネージャーとかそういう感じ
じゃん。でね、一応なんか COO みたいな肩書きはあるんですけど、
COO、 おうおう、 王はオペレーションの王ですかね。
そうですね。まあでも普通にスポンサー営業したりとかお金集めたりとか、そういう感じですね。
オーナーが一応 CEO みたいな。
そうですね、 CEO& チェアマンみたいな感じ。
あ、チェアマンか。
サッカー的に言うと、はい。
直接なんか監督とかをサッカーを教えるとかはもうそういうプロフェッショナルたちを呼んできてチーム作って。
そうです。
ってことだもんね。
はい。
でもお金集めとかそういったスタジアム建設するとか、もう本当にサッカーやる環境を作る人だよね多分ね。
そうそうそうそう。
スカウトとかもやってんでしょ。
はまた別の。それは別。日本人がいてまたそれ専門にやってます。
なるほど。
これどうしてこのカンボジアのチームに日本の資本が入るようになったの。
はなんか元々オーナーがサッカークラブやりたくて、でたまたま、このクラブが売りに出てたっていうか、まあ、そういう状況で買収するみたいな感じでスタートしました。
売りに出てたってことは前の経営がよく回ってなかったってことなんだ。
そうなんですよ。
とかチームが弱かったから収益が出なかったとか。
まあ普通にうまくいってなかったってことですね、ビジネス面で。
じゃあそれを立て直したわけだ、その日本人のオーナーが入って。
まあでも今でも別に全然赤字なんで。
あ、そう。
立ち直ってはないんですけど、けどまあそのオーナー自身も日本で、ビジネスやってて、事業売却して、まあ、そのお金も今カンボジアに使ってるって感じですかね、サッカークラブに。
んってことは今そのお金的にはそのサッカーによって生み出されてるお金ってあんまりない。他のところから流れてきてるお金で回してる感じなんだ。
そうです、そうです。カンボジア国内でも、まあ、小口の金融事業やったりとか、ホテル経営したりとか、ラーメン屋さんやったりとか、そういうので、サッカー以外で少しずつ稼いでます。
それは、他のチームもそんな感じなの、カンボジアの。
いや、他のチームはなんか政府の関係者だったりとかして、まああんまりお金には困ってないっていうところが多いですかね。
パトロンがいてある意味もうお小遣いくれるみたいな感じになってるわけね。
そうそうそうそう。まあなんか中にはそのカジノが母体だったりとか。
はいはいはいはい。
そういったところもあるので、で僕ら本当に民間の外資みたいな感じですね。
なるほど。物価の感覚的にはやっぱアジアの国だから日本から見てもやっぱり安いっていうか、同じようにサッカーチームを日本で経営しようっていう額よりは全然少なく済む、スケール的には。
そうですね、スタジアム1個取っても6分の1くらいですかね、金額感的には。
でもでかいお金だよね、スタジアム建てるってなったらね。
そうですね、土地も買って一応ナイターもつける予定なんで、ナイター設備もつけてって感じですね。
まあでもいつかあと黒字転換できる見込みがビジネスプラン的にはあるのか、それとも、まあ、そういう大口のパトロンを見つけない限りもう成り立たないビジネスなのかっていうところは。
いや、僕らとしてはやっぱこのスタジアムのビジネスで黒点したいっていうところが一番強いですね。今までやっぱそのナイター設備なかったんで、日中の試合しか開催できなかったので、めちゃくちゃ、まあ、選手も熱いんですけど、見てる方も熱いんですよね。めっちゃ。
あの中、そっか。やるんか。
そうそう。なんで、観光客とかもちょこちょこ来てくれてたんですけど、まあ、やっぱり熱いよね、みたいな。あるんで、まあ、それがナイターで夜、その試合できるようになると、まあ、もっとやっぱ観光客も来てくれるかな、みたいな。
そうか、気候的にはもう年中熱いのか。
そうです、そうです。暑いか、めっちゃ暑いか、のどっちかです。
でも、ユーが行った時、何月 ?2 月、
うん、
はもう、寒くないんでしょ。
いや、寒くないっていうか、日中は結構暑いよね。ランコールワット見に行くのに、だいたいみんな早朝とか行くわけよ、朝とか。
うん。暑いから。
もうやっぱり日中暑すぎて、もう、ヘロヘロになっちゃうから。僕らは3時か4時ぐらいに行って、まあ、5時過ぎにはもう閉まっちゃうんだけど、いろんなところが。 うん、まあのんびりして6時ぐらいまでいたけど、まあ、やっぱり日が落ちる感じの写真がいいからって言ってその時間帯を狙ったんだけど、もう最初行った時は結構あのままじゃあ一日中歩き回って入れるかって言ったら結構しんどい、暑くてしんどい感じだったよ。
じゃあ夏なんか行ったらとんでもなく暑いわけだ。
そうっす、あの4月が一番暑いんですよね。なんで今からちょうど一番暑くなる時です。
はいはいはいはい。
それ以外はまあなんか我慢できる暑さみたいな。
でも感覚的には日本の夏の方がやばい。
あ、そう。
うん。もはや、
まあ、確かにベトナム夏行った時もそれは感じたな。日本の方がやばいなっていう。
うん、
まあ暑いのは暑いんだけどね、ベトナム、まあ、ハノイでちょっと北の方だったからってのもあるけど。
あ、
カンボジア、あとなんかタカがそこにいてもう何年なの？
今6年、もうすぐ6年ですね。
渡ってきてから受けたカルチャーショックとかそういうのってのはなんかあるか。あ、カンボジアびっくり話。
カンボジアびっくり話、うん、まあ、なんかインド行った後からカンボジアではがっつり働いてるんで、あのめちゃくちゃ働きやすいみたいな逆に
確かにインドと比べちゃうとそうか。
そうなんですよ。まああんまりイメージないかもしれないんですけど、プノンペンとかだとやっぱイオンモールが3つとかあるんですよ、
うん、
もうめちゃくちゃ大きいイオンが3つあるみたいな感じで、もうそこで何でも手に入っちゃうみたいなのはインドから来てカルチャーショックでしたね。
ああ、なるほど、
はい、
インドは逆に日本のもの なさすぎるからね多分。
そうそうそうそう、全くないんで、あのカップラーメン、日清さんのカップラーメンも7種類とか9種類とかあるんですけど全部カレー味。
そうだよね、
そっか
それはね予想できた今
いや1個くらい醤油にしてよって思うんですけど
何でもカレー味に従っちゃうからね本当に。
なんでそっからやっぱカンボジアだったんで、ほんと何でも手に入るっていう。
カンボジアのローカルフード的にはどういうのになっちゃうの？
は、まあ普通の東南アジア料理みたいな感じですね。甘辛い味付けみたいな、まあちょっとその醤油っぽい味付けもありますし、
タイとベトナムの狭間にいるけどどっち寄りとかっていうのではなく、やっぱカンボジア料理っていうのが存在する。
一応存在してい。るんですけど、まあなんか例えばベトナムのフォーみたいな米粉の麺をやっぱり朝食べますし、
うん、
なんかガパオライスみたいな、
うんうん、
肉と米みたいなのも全然食べるんで、まあなんか似てますね。
パン美味しいよね。パン、
パン美味しいですね。フランス料だったんで。
おー、じゃあベトナムと同じ感じなんだ、その、
うん、
バインミー的なサンドイッチがあったりとか。
そうそうそう、食はもう本当日本人もかなり会う人が多いと思います、
うん、結構激しく辛い系？
いや、全然そんなにですね。そんなに
もうでもない。
はい、全然です。
いや次カンボジアだなちょっと行くとしたら
すごい。
まあトランジットしなきゃいけないってのがあるからね、
うん、
であるならば、まあ、バンコク経由かホーチミン経由か。でも息子はなんかまたベトナム行きたいとかって言ってるぐらいすごい、ね、ああいう旅気に入ったみたいで、ここのベイエリアに帰ってきてからもあのレベルのフォーが食べれないのは残念だっていう
、
そう、フォー屋さんとかいっぱいあるんだよ。ベトナム料理屋さんもいっぱいあるんだけど、やっぱね、はいはいはい、そうは言ってもオーセンティックとか言っててもやっぱ違うねっていう話を息子とそう、レストランで食べて行ってて。
それはでもいいね、いろんな興味関心が広く世界に行ってるのはね。
けどこの夏はちょっと日本に帰る予定がないのでそのプランはないんだけど、まあ、ワンチャンあったら来年行けたらいいな。うん、
いいっすね。
タカは日本に来ることもあるの？
今ちょっと5月帰ろっかなって思ってます。一回
連休？
あ、連休明けくらいです。はい、用事はないんですけど、まあなんとなく
なんとなく
なんとなく行こうかなみたいな感じですね。
子供連れて？
そうですそうです。はい、
あ、家族もいるんだ。
そうですそうです。はい、
あ、そうか。じゃあ家族で移住しちゃってるわけだね。
そう、あ、まあ、こっちで出会ったんで。
おお、なるほど。
はい。で、こっちで子供できてっていう感じなんで。
言葉は？
言葉、あと、奥さんが日本とフランスのハーフなんで、日本語と英語ですね。
フランス語は？
フランス語は話さないです。
話さないんだ。
はい。全然話さないです。もうずっとインターなんで、
その。
なんで今子供も結構英語がメインですかね。
カンボジアはみんな公用語はカンボジア語があって、
そうそうそう。
そうだよね。で、英語もでも普通にみんな喋れるの？
結構話しますね。特に若い子はやっぱり、どっちかっていうとそのカンボジア語離れみたいなのは政府は懸念してますね。
へー。
で、なんか街でその買い物とかしてると、もうほんと子供はみんな親に向かって英語でどんどん話しかけるみたいな。
そうなんだ。まあ、じゃあ旅はめちゃめちゃしやすそうだね。
旅は多分ベトナムとかよりかは全然英語通じると思います。
ベトナムマジ通じなくて困ったもん。
全然通じると思います、ね、
そっかそっか、
はい。まあ、特にシェムリアップは観光地なんで、まあ、その辺はちょっとお子さんからしてもしたアドベンチャー感はないかもしれないですね。
なるほど。
英語通じちゃうみたいな。
いや別にそれはそれで別にいいじゃいいけどね。通じないの俺も困っちゃうからさ。現地語じゃないと分かりません、ね、まさかのこの時代で Google Translate にも使えなかったっていうのがねショックだった。
クメール語とかはどうなの？
クメール語ですね。だからカンボジア語はまあクメール語って言われてるんで。
え、タカもクメール語いけんの？
全然いけないです。
全然いけない。
ほぼほぼまあ英語で仕事ができちゃいます。
でもそのシェムリアップってさ、シェムってタイのことで、リアップは任したっていう意味だって説明受けたんだけど。
それはタカが兵だの。
はい。はい。初めて知りました。
本当。
まあ、タイ近いですからね、かなり。
そして文明としたらめちゃめちゃ栄えてたわけじゃん。
そうですね。
うん。やっぱその時の、結構やっぱり実はプライドとか自負してるものが、さっきのほら、歴史を学んでるから強くて、そのガイドしてくれた阿部ちゃんが、で実はそうなんだ、あのシェムが攻めてきたけど任したからシェムリアップなんだみたいな。へえ、
なるほど。
シェムリアップじゃなくてシェムリアップなんだっていう。
そうか、日本語的にはカタカナで書かれるとシェムで切れるっていう感じがしない。
ああ、そうですね、確かにカタカナだと
日本人的にはアップっていう言葉が多分なんか、
うん、
孤立しそうな感じがあるから、
そうそうそう
そう、シェムリで切れるって思っちゃうのか、
うん、リアップってあんまないじゃん。
育毛剤。育毛剤なのに任せたっていう意味だった。
そう。タイの育毛剤かみたいなね。感じになっちゃうけど、まあ、そういうちょっと小ネタがいろいろ面白くて、ね、
いや、そうそう、ちょっとラップアップしていきましょう。
はい。完全になんかもうフチボーがカンボジアに行きたいっていう話になって。
いや、行きたい、行きたいので、
うん、すごい、こうやって、ね、
いいじゃないですか、
口コミ
アナザードンつながりで。そうそうそう、カンボジア行く口実ができたって言ったよね。いろいろでも見てみたいですね。カンボジアだけはまだ行ってないから、
うん、
なんとなくカンボジアの方が敷居が高い、敷居が高いっていうのはそのバックパッカーとして、
うん、
奥地にあるからさ、
うん、
俺の中でも まだこの空路がなくて陸路じゃないといけないところっていうような印象があったので、結構チャレンジングな旅になるのかなと思ったけど、今の話聞くとかなり心理的なハードルを下がった。
いや、ほんとシェムリアップの空港新しくなったんだけど、めっちゃでかいよ。無駄にでかいよ。
めちゃめちゃ歩くってこと？
歩くというよりもなんかすっごい、もう土地が広大なところにドーン作ったから、空港まで行く道を整備して、でもそのシェムリアップのその市街から行く途中は結構ね、そんなにいい道じゃないんだけど、空港周辺はもう素晴らしい道になってて、
うん、
でもそれも聞いたらなんかね、あれは中国のお金が入って、中国が最終的に自分たちが軍として使うためだみたいなこと言ってて、ああそういう感じなんだみたいな。え、それは、タカ知ってた？
ああ、それは聞きました。
それは有名な。
はい。
すげえな、中国みたいな。 全然ラップアップしてないね。ごめん。本当に。
いやいや。
そうね。だからまあ、言いたいことは俺がちょっとシムリアップが好きになっちゃったっていうね、ことなんで、行ってみたい人はぜひ行った方がいいなっていうね。一人でも、もし。
うん。
はい。
シムリアップに行ってタカと握手してくるっていう。
ぜひです。
で、サッカーを見て帰ってくる。
そうだよ。
アンコールワットとサッカーを見て。
そうだよ。その頃には快適なサッカー観戦。
スタジアムが多分できてるだろうと。2年後だったらね。そうね。
はい。
あ、2年後か。
うん。今年じゃなくて、だから来年。
来年。
行けるとしたら。
はい。
うん。
いいっす。ちょうどいいっすね。
ちょうどいいね。
ちょうどいい。
ほどよい。
じゃあ僕の、ちょっと、プランに、の候補に考えておきます。
プランに行ってあと候補に行ってちょっと今守り入
った今ちょっと入ったねちょっと歯切れが悪かった
歯切れ悪かったね
いや俺的にはね行きたいなと思うけどそっか2年後って言うともう息子は高校1年生かって思うと行けるのかなと行ってくれるかなっていうのがちょっと心配になったはいということで今日はですねカンボジアからタカをゲストにお招きしていろいろな話を聞かせてもらいました。これを聞いてカンボジアに行きたくなったという方はどうしようか。こちらが窓口になるわけじゃないよね。
全然全然俺が窓口になってもいい。
窓口になる。
タカ紹介します。
タカを紹介しますのでっていう、はい。はい。僕も行きたいのでぜひその時にはコンタクトさせてもらいます。
はい。
ということで今日のゲストタカでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
アナザードーン、お相手はフジボーと
ユウでした。
それではリスナーの皆さん、また次回お会いしましょう。ごきげんよう。バイバイ。
バイバイ。